はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなチョコといえばスーパービッグチョコなこたつと、
ガバルニープレミアムトリュフマールドシャンパーニュ、カルディによく売ってますが好きなおまけと
なんとなく買うとテンションが上がるアポロが好きなマリと、
チョコパイを食べるとなんか贅沢な気持ちになるハタと、
ティムタムのクラシックダークが好きなタンタンです。
はい、ということでね、バレンタインも近づいてます。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画はやしないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画強い方トークバラエティ番組です。
イエイ
イエイ。2月12日になりましたね。いやー大変だ。
大変なの？
いろいろ大変ですよ。
それ
では、ね、今日のラインナップを言わなきゃいけない。今日のラインナップですね。まずね、まあ、いつも通りシネマル3末やっていきまして、そして、ミニオ大トークは
オープニングトークどこ行った？
第92回アカデミー賞そして、急げ映画館では9人の翻訳家囚われたベストセラーをやっていこうと思います。さあそれでは参りましょう。第151回ドイラジースタートー。第3回シネマル3月
イエーイ
ということでね、
オープニングトーク、
なんとですね、ドイラジがですね Spotify でも今配信されるようになったと、
あ、オープニングトークになった
ということで、
うん、
この151回から、聞く方もね、いらっしゃるかもしれないのね。
へー、
やっぱこう食いつきのいいコーナーから
食いつきのいい
なのかわからないんですけど、映画にまつわるクイズをまずやってから、調子を整えか、調子をね整えてから、
あ、アイスブレイクってことですか？
アイスブレイク、いい言葉知ってるじゃん。おお、物知りさんね。それはあのワイルドスピードの何作目でしたっけね。どうでもいいわ。ということでね、
8作目、
はい、これ早押しクイズをねやっていくんですけれども、映画にまつわる早押しクイズです。
はい、
無機動すぎる今日
みんな自由に喋る
、スーパーコンボは別か、
大丈夫ですか？
はい、広げちゃうと、
4問正解で優勝、3回罰で、失格です。ということで4問目指して頑張ってください。今のところ、第1回第2回ともにおまけさんが優勝しております。
はい、
第3回シネマル3罰問題、
はい、
じゃあ、はい、おま、いいですか、いきなり罰つく可能性ありますけど大丈夫ですか？
これはね、
はい、
あれなんだけども、
はい、
でも引っ掛けだからね、
うん、今出題してないですけど、問題しか言ってないですけど、どう、まあ、はい、どうぞおまけさん。
ミニバー夫人
残念
あれ
あのこの問題回答権なくなりました
いきなり
何を狙ったんですか？
じゃあいきますね問題、じゃらん。39歳で無職になった娘が病に倒れた父の映画評論を雑誌社に投稿したことで通称キネ神と呼ばれる映画ブログ、
はい、
キネマの神様。
正解、
やった、
キネマの神様です。山田洋次監督が松竹映画100周年記念作品として今年映画化することが決まった原田マハ小説のタイトルは何でしょう？キネマの神様、僕らのキネマの神様なんちゃらです。これです、このこれから撮ってます。
151回にして
やっと
実は知らなかったですか皆さん、原田マハのキネマの神様をね毎回引用してます
引用というか、
キネマの神様、あの急げ映画館とか選んでくれてるのはこいつですっていうねことです。
はい、
さあ問題です。じゃらん。映画カサブランカにおいて名台詞君の瞳に乾杯と言われた女優イングリッド・バーグマンの瞳の色は何色でしょう？
はい、
はい、
青。
あ、残念、
違った。
はい、
はい、マリペ
緑。
残念。
何色だ？
はい、はい、おまけさん。
普通に、
普通に
ブラウン。
正解です、
茶色です。ありがとう皆さん。
カサブランカ白黒だから
そうなんですよ。ただあのカサブランカ中に言ってるんですよね。
そうなんだ。
あの茶色い瞳に見せられたんかいみたいなセリフがね、あるんですよ。
覚えてない。
正解がタンタン丸のおまけ丸ね、
はい、
でございます。じゃあいきましょう問題。ウディ・アレン監督の映画ミッドナイト・イン・パリのポスターにも描かれている月と星が輝く夜空に大きな渦が巻いているように見えるフィンセント・ファン・ゴッホの代表作といえば何でしょう？はい、マリペ
月降る夜。
惜しいけど違います。
分
かった気がする
。残念。
残念。正解は星月夜ですね。
いくつかあるんですよね。
そうですね。糸月とグラとかね、いろいろありますけども。さあということでね、
はい、
マリペ残念ながら2発
もうやばいですね。
急に今ピンチが訪れております。
さよならって場合があります、
ね、おまけさんも飛び込んでいきなり事故を起こす
よね。3つ目でもうダメなんでしたっけ。
3つ目でもう失格です。今回の151回のドイラジに参加しないっていう。
あらまると
帰宅、ね、帰
宅
だ。
逆に3発狙うっていうのも、
じゃあ問題、じゃらん。一般には迷惑行為や犯罪行為をした者への制裁として登録するもので、映画業界ではまだ映画化されていない脚本の評価や発掘をするために、
はい、ブラックリスト。
正解、ガラさん、ブラックリスト正解です。英語で黒い名簿という意味を持つマッチングプロジェクトは何でしょう。ブラックリストです。
そんな風に言うんですね。
そうなんですよ、映画の場合はブラックリスト入ってたっていうとね、あの悪いも意味じゃないんですよね。優秀な脚本ということですね。さあ、問題、だらん、2001年に新設されたアカデミー長編アニメーション賞で最初の受賞作となった。人々に恐れられているものの心は優しい緑色の怪物を主人公とするドリームワールド。はい、
おまけさん、シュレック。
シュレック正解。
あ、そうだったんだ
ね、シュレックなんですね。
今グリンチって言いそうになった。
グリンチは絶対取らないですね。
シュレック思い浮かべながらグリンチって
言いそう。あ、なるほどね。
私はハルクしか出てこなかった、
緑だから、
ね、さあ問題です。じゃらん、ハムノプ、ちょっと今噛みました。問題です。じゃらん、ハムノプ、
ハムノプトラ、
もう一回言いますね、はい、問題、じゃらん、ハムナプトラ2黄金のピラミッドのスコーピオンキング役でスクリーンデビューを
果たした、はいはいはいはい、ドウェイン・ジョンソン
正解。
おー、
早かった。
ドウェイン・ジョンソン、
足踏みしながらし、
タンタン20おまけさん、20ガワラさん10ということでございます。
あれデビューだったんだ。
そうですね、デビュー、ね、あの時は髪黒かったですね、
サソリの下半身でね、
あ、見てないんだけど、
見てないんですか。
スピンオフもねありましたね。
4つぐらいあるんでしたっけ。
4つ、そんなにすごいな、
ロックさん。スピンオフだけで、
うん、いけるかな。問題、ダラン、1895年に公開されたリュミエル兄弟による世界初の商業的な実写映画のタイトルは何でしょう。これはね、知識としてほしいかな。ゴ
ー、はい、
はい、
駅、あ、違う、
残念。だんだん2発目です。誰もいかないかな、2、1、あ、残念、
あれじゃないのか。
正解は工場の出口です。
あ、それか、
知らない、
知らない。
多分タンタンが言ってるのはラ塩体験の列車の到着かな。
うん、多分それだと思います。
リメール巨大のですね。さあということです、いきましょう。問題、じゃらん、世界三大喜劇王といえばチャールズ・チャップリン、ハロルド・ロイドと、あと一人は誰でしょう。
喜劇王、
4、喜
劇王、喜劇、
あれだ、はいはい、
はい、
わかんないけどバスター・キートン。
正解、バスター・キートン、ガーラさん、
それだ、
ぽい、
それだ。
さあガーラさんも、二丸がおまけさん、ガーラさん、タンタンです。
おお、
ではいきましょう。問題、じゃらん、その名はカモメを意味するドイツ語に由来し、ジュークのシングル曲あの紙飛行機曇り空割って、では紙飛行機の名前、映画風の谷のナウシカでは架空の飛行用装置を指す言葉は何でしょう。
はい、
はい、おまけさん、
あれなんだっけ、メーベ。
正解、メーベ。
あー、お
ー、ジューク世代はちょっとね、あ、紙飛行機すればメーベと名前つけたなとなるんですけどね。
ならない、
ならないですか。
聞いたことないです。
ということで、おまけさんが今リーチかかってます。
40か。
うん。あ、そうか、40か。
さあ、問題です。
肉が近づいてきた。
だらん。本来はビタミンやカロテンが豊富なカラーピーマンの一種のことであり、音楽ユニット。はい。はい、
パプリカ。
パプリカ、正解。すごい。ガーラさん、攻めてきても、ガーラさんもリーチ。ちゃんと読むと、音楽ユニット風鈴の楽曲や、筒井康隆の SF 長編小説の名前にもなっている、コンサート氏の映画作品のタイトルは何でしょう。パプリカ。
カラーピーマンって言った
ね、うん、そうですね、もうそれだけでいきますからね。
失敗ができないな
と。そう、2番
つ
くるんですよね。2番ついてると怖いんですよね。
俺も2番つく、今何番つだっけ。
おまけさん1番つです。
あ、まだいけんのか。
そう、いけなかった、
頑張れる。
でいきます、問題、じゃらん、ヒップホップグループ DJ ジャジージェフ&ザ・フレッシュプリンスではラッパーとして活躍し、
はいはいはい、 はい、ウィル・スミス。
正解、ウィル・スミス、ということで、今回ガーラさんが勝ちました。4丸達成おめでとうございます。
やった。
さあ、問題文は、ラッパーとして活躍し、2019年アラジンの実写リメイク版では冒頭から歌い出すランプの魔人ジーニーを演じた俳優は誰でしょう。ウィル・スミスです。いい推しだった、これはね。ということで、おまけさんの焼肉達成ならず。
あー、遠のいちゃった。
また1からね、積んでください。
あー、1からなんだ。
そうですね、連続なんでね。
あ、そっか、
一生半だよ。
ということで、初めてガワラさんが勝ったということで、次のコーナー行きましょう。
ブリアガースン、
ブリアガースン、
ミニバー夫人。
次の1問目を答える。
ウラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題はこちらでございます。第92回アカデミー賞ということで、皆さんからメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、早速紹介させていただきましょう。ラジオネームサハルさん。今年も去年同様にネットフリックス作品を含め作品賞にノミネートされた作品はほとんど目を通せたので、ワクワクしながら結果を待っています。あ、これはね、あの待ってる状態の時に送っていただいたところですね。個人的にはジョジョラビットに何でもいいので賞をあげてほしいです。不満点は、去年興行収入世界歴代1位を記録したアベンジャーズエンドゲームが視覚効果賞しかノミネートされなかったことです。ふざけんな。アカデミー会員にはエンドゲームのおかげで懐が温かい思いをした連中が山ほどいるはずです。それなのにこの仕打ちはひどい。せめてスカーレット・ヨハンソンは助演女優賞部門にエンドゲームでノミネートさせてくれ。選考基準がヘッポコで有名な我が国の日本アカデミー賞ですら、飛んで埼玉を12部門にノミネートさせてるんですよ。飛んで埼玉ですよ。ちなみに私は飛んで埼玉が結構好きです。ラジオネームエリア51さん。皆さん、どいラジオ、
どいラジオ。
毎年アカデミー賞は作品賞や俳優部門よりも編集、衣装、脚色、美術など裏方さんの努力が報われた受賞の瞬間を見るのがとても大好きです。今年は主演女優部門でジュディ虹の彼方にのレネ・ゼルウィガーの受賞とスピーチに期待しています。お、ということでこれもあれですね、じゃあ、結果分かる前にいただいてるってやつですね。ラジオネーム前田直樹さん。今年はまさかなアカデミー賞でした。ほぼ年間ベストのパラサイトがここまで来るとは思いませんでした。監督賞で驚いたのに作品賞まで取るとは。個人的には作品賞はジョーカーと予想していました。気になったのは各賞の紹介映像が実によくできており、これだけでも個々の作品の素晴らしさが伝わりました。パラサイトの受賞は世界中に衝撃が走り、特に日本では世界に通用する作品や監督が誕生してくれると願うばかりです。ラジオネーム頭脳少年さん。アカデミー賞で一番印象深かったのはやはりパラサイトの作品賞受賞です。なんとなく分かっていた韓国映画と日本映画の実力差がこれではっきりした気がして、なんだか少し悲しかったです。クールジャパン制作のもと多額の公的資金が使われていると聞きますが、日本映画界に対して適切に使われているのでしょうか。若手への支援とか海外進出へのサポートがもっとあってもいいと思います。いつの日か日本の作品がアカデミー賞の作品賞を取ってほしいものです。お、ラジオネームトルーパー .com さん。ドイラジの皆さん、こんにちはじゃなかった、ドイラジは、
ドイラジは、
お、初めて投稿させていただきます。 ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年はもともとの公開タイミングなのか、受賞作全体的にすでに劇場で鑑賞済みの作品が多くて楽しめました。最多4部門受賞のパラサイトは確かによくできた作品だったので納得です。パラサイトは格差のテーマや先の読めない練られた脚本が話題になることが多いですが、個人的には絵作りが素晴らしいなと感じた映画でした。階段や窓や照明の光などショットごとにシネスコサイズのスクリーンに絵がしっかり決まっていて、そこだけ一枚絵で切り取ってポスターになりそうな印象的な絵が多かったと感じます。しかもその絵の中の位置関係や人物の動線などにいちいち物語的な意味付けもされていて、完成度が高い映画だなという感想です。ただ個人的にはナイブズアウトに脚本賞は取ってほしかったなと思いました。子供の頃ミステリー小説が好きでよく読んでいたので、オリジナル脚本であの脚本を書いたライアン・ジョンソン監督は本当にすごいと思う。初回は主人公目線で古畑任三郎的に楽しみ、2回目は探偵ブノア目線で見ると全く違って見るという驚くべき作品です。繰り返し見たくなるミステリーってなかなかないと思うので、受賞漏れが残念で仕方ないです。アカデミー賞も会員数や人種年齢構成が大きく変わったので、今後は受賞作の予想も難しくなると思われ楽しみですね。ラジオネームザクリスナイダーさん。おまけさんの言ってた通りポンジュの優勝ですね。なんか言ってましたっけ、 あ、優勝だーって言ってたね、うん、個人的に面白かったのはポン・ジュノ以上に拍手喝采だったのがスコセッシだったことです。松たか子さんがレッドカーペットでお召しになってた着物うん全満するそうで大変お美しかったですね。実際のイントゥーズ・アンノーンのステージパフォーマンスではサビは全員で歌うでも良かったと思います。お祭りだし。でも92回目にして歴史が確かに変わった瞬間があって感動しました。日本も追随できるように尽力していただきたいところです。ということで皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで第92回を迎えましたね、アカデミー賞。
はい、
まあね、あの結果を知ってる人知らない人でね、うん、あの、うん、いただいたタイミングがあったのでね、
うん、まあ、1日しかなかったですからね。
そうですねあるんですけれども、まあ、僕らはね、あの結構知ってる、うん、世界線にいるわけですけども
作品賞は、うん、なんか有力視されてたのはパラサイトじゃなかったんですよね。1917、
うん、
そうそうそう、
そうなんだ。まあ、まだね配信されてる頃には公開されてませんので、
う
ん
う
ん、
そうです、
あの日本ではね、うん、まあ、ただサム・メンデスと、まあ、ロジャー・ディーキンスはね、あの撮影また撮りましたんで、うん、それはすげえ映画なんだかなというのはね、うん、伝わってきてるんですが、まあ、作品は逃しましたと。
そうですね、うんうん、
でも作品賞と監督賞を両方取るっていうのは珍しい。
いや普通ですね。
あ、普通ですか。あ、普通なんだ、うんうん、なんだ。
でもなんか最近別れ気味だったみたいな、あれだけど、ね、みたいな感じみたいです。だから元々はやっぱりそら繋がるよねみたいなものではあったから。
そっかそっか。
そうよね。この監督いいでしょうって、うん、作品はねでもね、うん、
だから逆に最近のね最近のそういう別れがちみたいな、うん、あの流れだって見てたから、うん、監督賞にポンチュノが決まった時に、ああもうそしたら作品賞はやっぱり地球一なのかって思った人も多かったみたいな、ね、今年はね。
そうか、
あのなんだっけ、外国語じゃなくて名前買ったんだよね。
国際
長編映画賞、うん、前の外国語映画賞の方をもうすでにパラサイトが撮ってたから、
う
ん、
そうですよね。
そういうのもね、あの、うん、去年のローマ的なこともあったので、うんね、という中でまさかストレートに全部撮っちゃうとはみたいな、
ね、確かに確かに、うん、
感じでしたね。
そうだったね、
うん、
のトルーパー .com さん、
はいはい、
初めていただいた方が書いてらっしゃる、うん、あのパラサイトのやっぱショットごとの照明とかの絵作りに関してあれ全部セットだったっていうのもあるんですけど、うん、私映画の照明がすごい好きなので、うんうんうんうん、パラサイト見た時は本当になんだろう、計算されてるなっていうのがすごい見えてすごい感動したので、ちょっとこの話をされてるのは嬉しいですね、
うん、なるほどね、うん、日本アカデミー賞だとね照明賞も分かれてるんですけどね。
うーん、
あ、そうなんだね、うん、撮影に多分一緒くたにされてると思うんですけどね、うん、確かにね、そういうところの話はなかなかしてなかったもんね、うん、パラサイトの時もね。
なんかあのサカルさんが最初の方に、はい、あの言ってくださってるんですけど、うん、あの私も個人的にジョジョラビットに何か賞を取ってほしいなと思ってたので、
うんうんうん、なんか取ってた、
一個だけ脚色の賞だけ取っててっていう感じで、なんか個人的にはその衣装とかそういうところでも取ってほしかったななんてちょっと思ってたんですけど、まあでも無事何か取れてよかったなみたいな感じで思いましたね、
う
ん、
そうね、
うん、
タイカワイティティがね、まあ、受賞のスピーチで、まあ、母親に対してね、あの感謝を述べてて、で、まあ、脚色賞って原作があるものを、まあ、映画化した時に与える賞なので、うんうん、原作があるんですけど、その原作本を進めてくれたのがお母さんらしいんですよ。
あ、
だからお母さんマジありがとねっていう感じのスピーチしてましたね、
うんうんうん、いいですね、
うん、
ジョジョラビット、あの子役の2人がレッドカーペットで写真撮ってるの、
う
ん
ね、かわい
か
った
ですね。
ネットで流れてるの見てたけど、
ほんとかわいかった。
やっぱね、あいつずるいよな。あいつも動いてるだけで楽しいから、あのなんだっけ、あのなんか親友の太っちょの
子ね、陽気役やってた子ですね、
メガネの子、
次のホームアローンの、
あ、ね、なんかそうですね、次のホームアローンやるっていうけど、
ぴったりだと思うな。な
んかカール爺さん、空飛ぶ家の、
う
ん、あの男の子み
たいな、あ、そうね、
見た目が
はい、はい、
うん、あ、それはカールおじさんですね、大阪土産のね、はい、ちょっと触らない
のあのエリアさんからいただいた、はい、あのメールで、作品賞とか俳優部門とかより、あの編集とか衣装とか脚本とか美術とか、うん、そういう裏方さんの努力があの報われた受賞を見る 受賞の瞬間を見るのがすごい好きですっていう話があったんですけども、やっぱりその作品選びするときにどうしても作品あの脚本とかあの監督さんとかでは皆さん結構見られてくるとだんだんそういうところで絞っていったりすると思うんですけど、うん、衣装だとかそういったところってその選ぶ段階であんまり見ることがないのかなっていう感じが一般的に多いのかなと思うので、なんか
作品を見る
作品を選ぶ段階の時に
見るための
そうですね、そのこの作品を見ようって決意するときに誰々がメイクやってるから見ようとかっていうことっていうより、うん、あの監督さんで選んだりとかっていうことで、うん、なんかそのあんまり知る機会がないじゃないですか、うん、どの作品を誰が担当され探偵というか、うん、あの手掛けられてたのかっていうのをなかなか知る機会がないので、結構このアカデミー賞関連はあこの衣装やってた人ってあこの映画でもやってたんだみたいなことを知る機会が結構あって、うんうんね、すごい楽しいなって個人的に思っていて、うん、であの今年はあの若草物語の映画の、うんうんね、衣装を撮られたっていうことですごい楽しみだなと思って、うんうん、
楽しみです、
うん、楽しみにしてますね、
なんかザ・ハタさんって感じですもん
ね、う
ん、
あそうですね、私はこれは絶対見るし、うん、あのストーリーなんだかんだかっていう題名はもう死んでも口にしない
新しい
若草物語っていう、うん
ね
うん、楽しみだな。
あとスキャンダルもね、
はいはい、メイクアップ、うん、メイクアップ&ヘアスタイリングショー、う
んうん、でねまた2度目の今回あの名前変わりましてね、辻和弘さんがあの和弘さんというね、うんうんまあ、あのアメリカに帰化したということでね、うん、受賞してましたけど、もう貫禄ありますよね、
お、
うん、あやっぱ入ってるんですねっていう感じの。
でもこれ本当にシャーリーズ・セロンがちょっと誰かわからないぐらい顔変わってるんですよ、メイクだけで、でもともとモデルにした本人の方にものすごく似てて、
そうなんだ、
ちょっとびっくりします、メイクでこんな変わるかと思いました。
やっぱすごいよな、
まあ、なんか骨格も変わってる形をちゃんと作ったっていうね、う言ってるぐらいだから変わるよねっていう、
まあチャーチルできるぐらいだ
から
、
ね、まあそうね、
そりゃお手の物
って、うん、チャーチルはなんかさまださ単純にそういうことじゃないけどさ、うん、こう肉増やすみたいなさ、
う
ん、あれだからだけど足し算だけどさ、
そうかそうか、
今度はね足し算だけじゃなくてってところより難しいんじゃないみたいな、
確かに言われてみたらそうだね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ね、エラ削ったりとかできないしね、
そうそうそうそう、そういうものも表現できてるっていうね、
すごい世界だな、うん、あのザックリ・スナイダーさんがね、名指しでおっしゃってますけども、おまけさんの言った通りポンジの優勝ですねっておっしゃってますけども、は
い、ポンジ優勝してました、
そうですね、うん、
優勝だって叫んでましたもんね、
う
ん、
これはだから本当に優勝、
本当に優勝した
そういう意味で言ったのか本当に分かってなかったですけどね、うん、優勝してましたね、
優勝してましたね、
うん、
もうスピーチのネタ切れてそうでしたもんね、
完全にもう4回ぐらいで壇上上がってたんで脚本の時も、
うん
うん、
脚本
の時と監督と
作品
はスピーチしてなくないです
か、
う
ん、してない、
してない、あともう一個手前でなんかあったね、
うん、国際長編、
う
ん、
あそうだそれだ、国際映画、うん、長編映画のあれで4回ぐらい壇上に立ってるんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱ徐々に言うことなくなるわけですよね、うん、
もう監督賞のスピーチがピークだったかなって感じですね、
そうだね、だからあの作品賞取った時はもうあの一切マイク持たなかったですね、
後ろでニコニコしてましたね、像、うん、を持って
あれプロデューサーが喋るとか、
うん、
そうですよね、
もともとそういうとこもあるんだっけ、うん、作品だから、
ああそうです、
まあさすがにそうかな、
うん、
まあでも全員上がってましたもん、
あ、はいはいはい、
関係者
が、はいはい、関係者はね、
うんうん、
なんかプロデューサーの人が早めにスピーチ切り上げようとしたら前列に座ってた人がもっとやれって、
あそうそうそうそう、だからあのカメラはもうあのそのプレゼンターのジェーン・フォンダにこうやってカメラ寄ってんだけど、うん、もうジェーンさんもどうしたらいいか分かんなくて、
うん、
この盛り上がりの感じもう一回戻すのみたいな、こう、まあ、そのこうやり取りしながらのもう一回電気でわーついて、
あそう
あじゃあもう一回やらない人もねお願いしますみたいな感じになって、
うんうん、
でそこで初めてね、あのずっとあの韓国語で喋ってたので、
はははは、
プロデューサーなのかな、なんか人がようやく、うん、あの英語で喋る人だったから、
うん、
むしろこれ一番最初にこの人が喋った方が よかったんじゃないかっていう
ぐらい、はは、
あそうですね、あの人のスピーチもすごい良かったですね、
でもなんかこう、まあ、見てないですけど授賞式こう、はい、流れてくる情報からしたらなんか、うん、ね、結構印象的なスピーチをいろいろしたっぽいですよね、だから、うん、ポンジノさんは、
うん
うんうん、そうね、監督賞の時に、
うん、
自分がね、まあ、映画を学んだ、
うん、
ちょっと心に刻んでるセリフがありますって言って、うんうん、
個人的なこと、うんうんうん、最も個人的なことっていうのが最もクリエイティブなことだよっていう言葉を言ってて、うん、それを言ったのはマーティスコセッシですっていうふうに言ったら、うんうん、結構眠たそうにしてたね、スコセッシがね、
ニコニコ
かわいくこう、ね、おじいちゃん、
おじいちゃん、おじいちゃん、
起きたみたいな感じの、すごい良かった
です。
で、
みんながわー
って、わーって、周りがわーって立ち上がって、
うんうん、
だって、ジョーカーとかだって作品賞ね、うん、ノミネートされてましたけど、それだって、
そうそう
スコセッシに影響されてるわけだし、ね、で、現役でアイリッシュマンが、
はいはいはい、
あのノミネートされてるわけだしって考えたら、はい、そりゃ、あの拍手ですよ、うん、それは、うんうん、
ザックリスナイダーさんがそうあのポンジェの以上に拍手喝采だったのがスコセッシだったっていうのはそこですね、
う
ん、
そうだね、うん、通訳されるまではみんな待たなきゃいけないからね、スコセッシって名前が出たしゴーって言った盛り上がりがありましたね、
はい、だからなんかこう見てないから雰囲気わかんないけど、うん、ちょっとその流れてくる字面だけ見てなんかこうちょっと泣きそうになりましたね。
あ、ただねもう一人ね、うん、タランティーノに言及してたんですけどね、
みたいね、
そうで、あの自分がね売れてない時から注目してくれて、うんうん、ほらまあタランティーノめちゃめちゃ映画見る人だから、
うんうん、
でもこうなんか毎回ランクとかつけたりするんじゃん、
そう、あの年間ベストを出す
そうそうそう、そういうとこにねちゃんとポンジョンとか入ってくるから、
うん、
だからそういうことしてくれてたから、うん、あのそういうのも感謝すよって言ったんだけど、うん、まあさすがにそこはねスタンディングオベーションとかなかった、もう、うん、あのタランティーノが恥ずかしいするだけで、
でも俺もそれ字面で見てるからね、うん、同じような感動を勝手に覚えて泣きそうになってました。
いやすごかったよ、
そういうことってすごくないって思って、なんか、
ね、いやすごいよ、
うんうん、だってそれって逆に言ったらさ、
うん、
ね、尊敬する偉大な監督の一人であると思うけど、うん、そのベストに上げてるって目線って、うん、一ファンに向けてる視線でもあるから、それってすごい胸熱だなと思って、
そうだね、
うん
うん、だからそれってそういう人がいるってことは、あのそういう一人一人の一ファン個人個人に対してもそういう感謝があるってのも見えるし、あの、うん、僕らみたいな一般人に対してもなんかすごいいいなと思って、そういうこと言うの、
そうだよね、同業って、まあ、要は本来だったら敵なわけだもんね、
そうそうそう、
そういう中でやっぱりこう、うん、だからリスペクトってことなんだろうね、
そうね
適当なバズりましたけど
だ例えばそういうのでさタランティーノが挙げてくれたらなおさらってもあるけど、うん、こういいって言ってくれる ねベストに入れてくれる人がいるってこと自体がさ、うん、力強さになるんだとしたらさ、やっぱね、
うん、
やっぱベストとかやっぱいいのかもね、みんな言ってくのは、
うん、あそうですよね、この人が評価されたとあしてくれたとかは、
うん、
あのやっぱ作った側はね、あの意外と目に入ったりしてね、うん、覚えてたりしてますから、実はそういうので感謝とかしたりしてる人もね、
うん、
まあ僕らにはそういうねあれはないですけど、
うん、
まあでも僕ら
の一個一個で、そういうのの大きさが伝わることもある、
ね、結局は大事ではあるね、うん、何か僕らね一応発信はしてる人たちではありますから、うん、そういうことは続けてはいきたいですよね、うん、微力ながらというやつですよね、
うんうん、
あとまあポンジュノはその終わった後のね舞台裏みたいなところのスピーチでも言ってましたけど、うんうん、まあ、今回ね国際長編映画って名前変わったけど、
うんうん、
もはやそういう区分すら、
うんうんうん、
どうなのっていう感じの作品ってことでいいじゃないですかっていう感じのね、うんうん、なんか分けるっていうこと自体がもう良くないことなんじゃないのっていうスタンスのことはおっしゃってましたね、
うんうん、私もうもはやそうなっちゃったねってことだね、
まあ、今回な
って、
ね、撮ったからね、今回、
うん、
前田直樹さん、頭脳少年さん、ザックリスナイダーさんもね、うん、おっしゃってますけど、まあ、やっぱりこうアジアでね初めてのこう作品賞とかね、うん、もう偉大な歴史的瞬間を見たわけですからね、うん、これから日本も頑張ってくれよって気持ちにね、うん、まあ、なるのはこれはまあ致し方ないかなと、
うんうん、
そうそうね、
うんうん、というふうに思いますね、
うん、いずれにしてもこういうふうになんかその、まあ、今までと違う流れが起こるっていうことはいろんなことにこうみんなが興味とか、
うん、
その注目したりとかっていうのがあるなっていうのがすごくいいことだなって思いますよね、うん、やっぱり本来そういう賞レースって何のために起こってるのかって多分そういうとこから来てるんだろうなと思いますし、うん、まあ、今回ので今まで韓国映画そんなに見てないなっていう多分私とかもそうですけど、うん、もうやっぱちょっと見てみようかなって思ったりだとか、
うん、
まあ、そういうことも含めて日本もまあどんどん良くなろうっていうことも含めてですけど、なんかすごくこう盛り上がる形になっていくのかなっていう感じで楽しみではありますよね、
うん、やっぱ今回そのかなり意識的だなっていうのは、例えばなんか歌曲賞とかのそういうパフォーマンスのところで出てくる方とかがやっぱり例えば障害を負ってる方とか、
うん、
車椅子の方とか片腕ない方とか、うん、あとこうプレゼンターの方はシャイア・ラブーフと一緒に出てた方は多分ねダウン症だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
っていう方が出てきたりとか、 あとまあ意識的にやっぱあのオーケストラ その指揮者に女性の人を置いたりとか、特にそのスキャンダルの時はもう本当に壇上に乗ってる人全員女性だったっていう瞬間もやっぱりあったし、他でもかなり女性の比率がまあ増えたっていうか普通なんだろうけど、それがねすごいなんか見たことない感じになってきてるなっていうとか、ちょくちょくコメント求められたり呼ばれてる人とかもやっぱりなんかね、すごく僕はそもそもこういう場にふさわしくない人間だみたいなことを言ってるラッパーとかが結構いるので、何かすごいダイバーシティというかね。
そうだね。まああとなんだっけ、ザクリスナイダーさんのね、はい、あのそのアンズ劇場上2のね、あのステージパフォーマンス、イントゥジャンノンが、あれ何カ国だっけ、
まあ、本来は45カ国なんですけど、男女にいたのが10カ国ぐらい
出てきた人が10カ国の人がまあ代表として出ててっていう、そういうパフォーマンスも多分今までないかな、
ないね、
だからそう、そういう意味ではいろんなレイヤーのそういうダイバーシティを出してるなってことになってことですよね。 そのそこだとも言語と国になってくるし、
そう、多分今までとかだったらやっぱりそういうのがたとえあったとしても、英語に寄せるとかだと思うんですよね。松たか子に英語で歌ってもらうとかだと思うんですけど、やっぱ日本語で歌ってたし、
そうね、それぞれの国の言語で、
あとね、俺なんか一番、まあ、画面的には左にいた人は、あのもうお腹大きくて妊娠してる方だったんですよ。っていうのもいたもん、なんかね、それもなかなかないよね、そういう人がた、ね、こうステージ上がるっていうのも。だからなんか、
いやなんかそのアナ雪歌った人たち9人だから、ちょっと9人の翻訳家かなとか思っちゃいました。
ああ
たまたま
確かにね、9人の吹き替え声優たちっていうね。まあ確かにね、そういう声優もね、まあ表現者としては作品を作ってるって気持ちではあるからね、ある種の翻訳家であろうという言い方はできる。
あとあの壇上のでスピーチするときも結構政治発言とか
多かった、
だいぶ増えてきましたね、
ホアキン・フェニックスがすごかったですね。
まあホアキンはやっぱちょっともうさらにね、人間ってどうなのっていうレベルのところまで行ってたんで、そこまで行くには結構時間必要だなっていう感じはしましたけど、やっぱ一番最初にね、助演男優賞でもらったブラッド・ピットからもうすでにそういうポリティカルな発言をガンガン出していくっていう姿だったので、ああこういうことできるようになってくれって思いますよね。表現の世界でそれが表現できなかったらどこですんねんっていう話だから。
そうね、どこですんねんってどこで伝えるねんって
なるから
ね。
そういう意味では日本アカデミー賞飛んで埼玉は僕はすごい好きですよ。なんかあれは超おバカなあのコメディに見せかけて結構ポリティカルな話だなと思ってるので、
だって完全に風刺だからね。
あ、そうです、だって実際に会ったこととか、ね、わあそうか、せんべい踏んで笑ってね、がーって、いやそれ踏み絵ってやってたんですからね、実際日本がっていうさ、結構ゾッとするようなシーンもいっぱいあるので、まあ、そういう意味では妥当なんじゃないですかね、日本の
実はっていうね、
飛んで埼玉もムーブメントとしてはあれなんだけど、なんかそういうミニシアターブームとかああいうのが起きるのってやっぱいいことなんだよね、やっぱ育っていくんだよね。何でもいいから映画にとりあえず行くっていう、まあどんどんね、こういろんな作品を摂取していくっていうのが、まあ、僕らの底上げになるんですよね、結局は。
そう、
映画界業界もそうだし、
そうですね、
僕らの人間、人格とかも、
そうなんですよね、分母が大きくなければ、みたいな、そういう小さいところが実はね、あの一番最初に潰れてしまうっていう問題も、ね、いろんな業界でね、音楽とかでもいっぱいあるので、
だからなんかね、あの稼いだお金をね、映画に使ってもう意味ねえじゃねえかって思ってる方もいるかもしれないんですけどね、めちゃめちゃ意味があるというね、どうしようもねえやつが金稼ぎ始めたら一番ダメですからね。金使う才能のないやつは本当に死んだ方がいいですからね。さ俺も過激になってくるからちょっと。まああとトルーパーさんがあのおっしゃってるナイブズアウトの話とかね、僕はいずれしたいなと思ってるんでね、3月ぐらいにできたらいいな、そういうね。
終わってんじゃないかな。
いや終わってるかもしんないけどね、あの振り返りのそういう回をちょっと設けたいと思いますのでね、はい、
いやそうですね、拾ってなかったですね、
本当にね、最高の映画でした。
ナイブサイアウト良かったですよ、
はい、さあということでね、じゃあ次回の、お題はですね、まあ、サム・メンデス監督の、まあ、話題作がね、地球17命をかけた伝令というね映画がありますので、まあ、それにちなんで映画の長回しについて、まあ長回しってね、あのカット切らないね、こうショあのワンショットというかね、あると思うんですけど、まあそれについてね、このシーンが印象的だとかね、こういう映画それだとか、あれば教えてください。よろしくお願いします。
お願いします。
次のコーナー行きましょう。
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネモの神様が選んだ作品は9人の翻訳家囚われたベストセラー、こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2019年フランス・ベルギー映画、全世界が待望するミステリー小説デダリュスの完結編の世界同時発売を前に、各国から9人の翻訳家が集められ、人里離れた屋敷での翻訳作業が行われることになったが、というお話です。
はい、ということでじゃあ、テンション聞いていきましょう。
テンションだ。
こたつテーマはすごい好きです。
含みがある、うん、
ですね。はい、おまけさん。
あ、なんかすごい好きな感じでした。お、意外と、
うん、
ありがとうございます。
はい
はい、あたさん。
はい、ネタバレになるのでどことは今言えないんですけど、はい、ある一点において私の大好きな部分が入ってたので超好きになりました。
聞きて、はい、さあタンタン。
日本のコピー機すげーって思いました
なるほど、
うん、そうですか。はい、マリペ。
なんかあの見てすぐの時はそこそこ楽しめたかなぐらいだったんですけど、うん、時間だったら結構好きだなになりました。
へ、うん、なるほど。ということで皆さん、ね、そういうテンションでございます。そして、はい、いただいたメールもですね、中盤あたりでねご紹介させていただいて、そこからネタバレに入っていこうと思います、
はい、
が、まあ、一応ね、まあ、この映画自体がミステリー映画である、うん、ということですので、うんうん、少しも情報を入れたくないっていうね方はね、ちょっと
小さなことがヒントになる
かもしれない、ね、なるかもしれないので、うん、もうこの時点で映画を行くって決意する
もらうのもね、
もらう、うん、そこはね自己責任でお願いします。さあ、
はい、
ということで監督ね、はい、レジスロワンサルさんですね、はい、この方はマリペ何の監督ですか。
私が大好きなタイピストの監督をされてた方です
ですね。あとはですね、まあ、キャストはまあオルガ・キュレリンコとか
アレックス・ローサーさんはイギリスの俳優さんで、うん、映画とかで見たことありますね。
あとまあリッカルド・スカマルチョさんは、うん、あれですよね、ジョン・ウィック2のね敵ですよね。
お
あのキアヌ・リーブスとちぎりを交わしたっていう件で家ぶっ壊してくれるんですね
お
っていうね感じとかね、うんうん、ありました、うんうん、さあ皆さんいかがでしたでしょうか。
いや、なんかオープニングめちゃくちゃ良かったな。
あ、よかった。
オープニングタイトルがシューって出る瞬間もすごい良かったですし、うん、なんかまあ最後まで見通した上で、うん、最初の導入のしか入り方とかもすごい引き込まれるし良かったなって思ってますね、
うんうん、ちょっと一般的な感覚ではないと思うんですけど、はい、最初ちょっとね、部屋の中が燃えてるみたいなところから導入入りますけど、うんうんうん、これ危ない話にちょっと聞こえちゃうかもしれないけど、そういうことじゃないんですけど、うん、音がね良かったです、うん、
パチパチパチみたいな、
そうパチパチパチだとボーって燃えてる音とっていうのがなんかこうすごくなんか個人的にちょっとその音響音楽的にすごく良かったです。なんかシーンとか全然関係なくその音聞いてるだけの話なんですけど、
なるほどね、
なんかいいなっつって、
まあ、僕はもうそこからダウナーな気持ちになってましたけどね。僕は歌詞451とかでも あのね本が燃えるシーンっていうのがね辛いっていうかね、
はいはいはい、
本当に嫌いなの。
そうそう、
だからね本がパチパチまあ燃えていくんですよ。確かに火はなんか綺麗ですよ。もう本かってなんか多分ねタンタンとか の、はい、動物に対するなんかとか、
はいはいはい、
多分近いと思うんですよね、はいはいはい、ジョン・ウィックが本で人殺すとかいいんだけど、
はいはいはい、武器にされる分には
役に立っている
本燃やすはやっぱ抹消じゃないですか、
はいはい、
消えてなくなる、うん、まあね、まだブックオフの方がいいなって思っちゃうよ。嫌なシーンなんですよあれが、はい、
私もちょっと目そらしてました、うん、ちょっとそっち本が燃えるのはちょっと、うん、あーきついなと思って。
きついんですよね、
うん、でもなんか本当にオープニングのそのなんだアバンの部分、
うんう
ん、すごくなんか手際が良くて、その後、うん、なんかこの手際を感じるだけですごい気持ちいいなみたいな、うん、でさっき言ったねタイトル出るとこ、
うん、
お気持ちいいなみたい
な
感じがから入ったんで、
うん、見てて心地いい映像なんですよね。そうそうそう、結構最初シュッシュッシュッと展開していく感じが、うん、
だから導入良かったですよ、うん、本当に
さっと急に集まりましたね。
そうそうそう、うん、その手際の良さがなんか良かったですね、
うん、でキャラクター説明とかも行動で
そうそうそうそう
見せてって、
うん、
お上手ですよね、
うんうん、
もう私オルガ・キュリレンコ別の人だと勘違いしてました、ずっと。
別の人、
うん、短髪の女の人いたじゃないですか。
ああ、そっちかと
思った。もう随分変わったなみたいな。
いやいや全然
あの007的な、あの強いイメージがあるから、強いイメージでね、
こっちに振り切ったんだと思って、うん、そうね、見せたら違いました、う
んうん、ちょっとリズベットっぽいもんね、あれなん
か、
ね、
あ、そうそうそうそう、そういうね、
はい、
あとあれなんですよね、うん、音楽日本の人なんですね、
あ、そういえば名前出てますかね、
三宅淳さんっていう方で、今ちょっと見てみると、うん、最近だと日本のやつだと人間失格、あの、うん、実写版の太宰治と3人の女たちとかやってるみたいですね、
あの蜷川、
そうそうですね、う
ん、うん、全く見る気がなかったから、
うん、そう、まあまあまあ、
あれですけど、太宰が絶対言わないことシリーズ生きててよかったあの時点でもう行かないって確定したけどね
で、なんかどういう流れでね、あのこの作品にかかったのかがちょっと不思議ですね、うん、とか思って、うん
ですね、
うん、それまでも別にそこまで海外の作品やってる雰囲気あんまり、
いや、あ、でも2005年から拠点をパリには
してらっしゃるみたいです
ね。じゃあそういうことなんだ、
うん、確か2005年からフランス語のやつが並んでますね、うん、あ、なるほど、そういうことだった
んですね。でも完全に拠点をパリに移してるってことなんですね、
う
ん
う
ん、で
かなり海外のいろんな方といろんな仕事を幅広くしてらっしゃるみたいです。
優秀な人は大体ね、大体海外行っちゃうよって、ね、
海外行っちゃうよと、うん、
寂しいですね、
うん、まあまあ、でもあの石川県
で、ね、でも大友克洋さんのメモリーズの一個の 2話目のやつの音楽とかもやってたんですね、最終兵器っていう、まああの、はい、臭いっていう、
彼女じゃなくてね、
あ、そうじゃないですね、
へ、うん、まあキャスティングはみんなね非常にこういい感じの人がちゃんと集まってるよっていう、うん、
でもこの9人は、うん、あ、9人とか9カ国は出版部数の多いところで選んだみたいな、
うん、言ってましたね、
ギリシャ意外だなって、なんかそもそも人口も少なそうだし近いからかな、
まあこれがあれじゃないですか、フランス語の出版物だってこともあるんじゃないですか、だからあの別にここは
流通しやすいみたいな、うん、
ダンブラウンの
あれじゃないですか、
ダヴィンチコードと同一ではないっていう感じではあると思うんですね、
そっか、
まあ、この作品自体のね、そのインスピレーションの部分はロバート・ラングドンシリーズってね、あのダヴィンチコードが1作目ですけど、
うんうん、
まあ映画化もされてるロンハワーデンですね、あれの4作目がインフェルノかな、
うん、
があの出版されるときに実際にこうやって翻訳者を隔離して各国から集めて翻訳させてたという話があったらしいので、多分まあそれをね、まあインスパイア受けて、うんうんうん、それ面白いじゃんってなったのか、うん、それどうなんっていうことなのか分かんないけどね、とにかくそれに影響を受けて、うん、作られたミステリー映画であるというね、うん、ことがまあ前提なので、中に出てくるデダリウスというね、
はいはいはい、
ね、めっちゃ売れてますみたいな本は、うん、まあ、本来的にはねダヴィンチコードなんだろうなみたいな感じの雰囲気ではあると、まあ、内容全然違う感じでしたけどね、
うんうん、
まあこの映画用にアレンジめっちゃされてるって感じだったんですけどね、うんうん、
あの翻訳家の中のデンマークの人かな、
うん、
サイズ・バベット・クヌッセンさんっていう、
はい、
あのご家族がいて子供がいてた女優さん、はいはいはい、あの方インフェルノに出てるんですよ、
複雑
だからトム・ハンクスと昔ちょっといい感じだった、
うん、あ、そうなんだ
っていう、あの女優さんで、この人が主演やってた多分デンマークの方の、
うん、
ドラマをちょっと見たことがあって、すごい覚えてたんで、わーと思いました、
ね、あ、見たことあるとは、
複雑だね、
すごいな。
あとなんかね、こう急に集まったらみんな何の国の言葉で話すんだろうみたいなの言ってたじゃないですか、
うん、フランス語です、
フランス語でした、
ね、
そ
まあ翻訳者
勝
手に英語ベースだと思い込んでた、
う
ん、
そうそう、うん、デダリウスなんか言いづらい言葉だなとかって思ってたけど、
うん、
ね、
フランス語だった、
そうなんだっていうね。
いや、携帯とか没収されてましたね、
うん、
うん、なんかもう隔離が起こるともう基本的に昔からミステリーノなんで人が死ぬぞってすごい思っちゃう、うん、助けが呼べないみたいな、うん、
よくありますね、孤島に閉じ込められる的なのとか、
ね、それ人工的に現代的に作り出すってなると、
うん、
確かにあの持ってる電子機器を取り上げて閉じ込めるっていうのが確かにそう孤島ミステリー的なことになる、
うんうん、
だからそう作るしかもうないっていうことになってる
の
ね、う
ん
う
ん
う
ん、昔は電話線切ってボート流せば
OK だったで吊り橋落としたみたいな 今それ作るのが本当大変だからね。確かに、うん、あこれいい題材だって食いつくのは分かるね、うんうんうんうん、ミステリー好きな人が、うんうんうん、
でも翻訳するときに本だけ探してみてくれっていうのは結構きついですよね、
うんうんまあ、きついしね、うん、この作品内でも言われてることですけど、なんか10ページ20ページずつねこう渡されて翻訳していくっていう、そういう工業製品的な作りでは絶対翻訳ってできないから、うんうんうん、頭からお尻まで読んでからスタートしないと、うん、何がどれにこうした言葉なのかとかって結局分かんなくなっちゃうんで、何の翻訳ができるんだろうこれでちょっと思っちゃう気はしますね、うんうん
まあ、まあだから1ヶ月単純に
やって遂行が
その後にまたあるっていうのはそこなんだろうってね、うんうん
うん、どれだけ意味のある言葉を作れるのかなっていうのはね、うん、
なんかそこら辺も含めてあの翻訳家の仕事についてのなんか語りとかも結構ありましたね。
そう
ね、
うん、そうなんですよね。だからそのノーベル文学賞で川端康成が取った時とかもやっぱりあの翻訳者の方がつい5割の功績だっていうふうに言われてますから、その人が訳したからみんなに読んでもらえて、うんうん、高く評価されたっていうこともあるんでね、大きいもう一人の表現者に なるのはまあ間違いないかなっていう気はしますよね、うん、ということでね、当たり障りのない話はこのぐらいしかできないと思いますので、何かは起こるんだろうなと、うん、いうことだけあの伝わればいいかなと。ということでこの後は、皆さんからいただいたメールを紹介させていただいてネタバレに入っていこうと思いますので、よろしくお願いします。ということで皆さんからいただいたメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ラジオネームエリア51さん、皆さんどういらじわ、
どういらじわ。
謎解きミステリーというよりはよく練られた復讐劇であり密室サスペンスでした。もっと巧妙な伏線があるのかと深読みして期待していたらアレックスが犯人で作者本人という流れのままで終わってしまったのが残念。もうひとひねり足らない点が復讐劇でありフォード VS フェラーリ級に宣伝に偽りありですが終始飽きもしないし十分満足な映画でした。日本はもう9人に選ばれない後進国なのかなと寂しい気分になりましたが、鑑賞後にまさかあのラブコメスポコン映画の名作タイピストの監督の長編2作目だったとは驚きました。この映画を機にタイピストにも興味が湧く映画ファンがいてくれたらと切に願います。タイピスト推進本部長補佐エリア51よりということでね、うん、本部長誰なんですかね、本部長ね
誰ですかね
、ね、ラジオネームマミヤさん、皆さんドイラジは私が訳すわ。
ドイラジは
ドイラジはなんだ今の
難しい感じできました、うんうん、行ったり来たり裏で何やってたのか見せてくれる構成は大好物なので楽しく鑑賞いたしました。見る前はどんなトリックかなと楽しみにしていたのですが、思い返せばピュアピュアな期待をしていたもんですね。あ、純粋ってことですね、
うん、自分がね、うん、もともと、
終盤の翻訳者ならではの異国語を駆使した応酬は上がりました。よく言えば殺人ではない事件でハラハラしたかったかな。ともあれ日本製のプリンターの優秀さかっこゼロックスかなを伝えるように素晴らしい映画だったと思います。ラジオネームザックリスナイダーさん、副題の囚われたベストセラーが良くも悪くもベストセラーに囚われた人々になっていて、あ、なるほどね、なかなか見応えがありました。個人的に好きなのはコピー大作戦、みんな好きだねコピー大作戦で列車を追うカーアクションが完全にフレンチコネクションだった。確かにフレンチコネクション、ドイラジの第1回目のクライガイでね、うん、いただいたやつでしたね。さあラジオネームタクーンさん、ドイラジの皆様ドイラジは
ドイラジ は
9人の翻訳家の評判を聞きつけてこれワイの大好物と匂いを嗅ぎつけ行ってきました。はい正解大好き。正直途中までは展開が弱くて眠くなりかけたのですが、 CM でも使われていた全員下着姿のシーンからがぜん面白くなってきました。秘密から分かった後のプレイバックシーンも必要最低限度に収めてテンポがずっと保たれていました。決して後味のいい映画ではないのですが、きちんと伏線を張ってあるし推理しようと思えばできる作りになっているところが好感を持たれます。ナイブズアウトはまだ見てないので比較はできないのですが、本年度暫定1位で、だいたいこの時期に出るミステリーはそのまま年間1位になる傾向にあるのでほぼ確定でしょう。原作も読んでみたいものです。ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本部長の方とかどうですか？
いや私もこれ見た後に、 あ、なんか他何作ってる監督なのかな、なんてすっかり見たらタイピストの監督じゃないかって気づきましたね。
うんうん、確かだってテイストも全く違うしね。
そうですね。
そうね、絵作りからしまずイメージつかないもんね。
確かに、まあ、タイピングするものが、まあ、パソコンになったかなくらいの
確かに、
うん、並んでガーって ああいうねシーンは
確かに一緒ですね。席に並ばせてみんな打ち込みさせるみたいな。
それがさせたい監督なのかみたいな。タイピングにとらわれた人なのかもしれないですね。
まあでもなんか随所のあの小物の使い方とかは結構良かったなって、うん、私はやっぱ好きな感じだなって思いましたね。うん、途中でそれこそあのコピー機とかをわちゃわちゃみんなで使うシーンとかもそうですけど、うん、落としたペンとか、うん、なんかカバンとかも結構いい感じの雰囲気が出てたななんて思いましたね。
あれだね、前田直樹さんからいただいてないからわかんないけど、
ああパンフ、
パンフレットとかこれどうなってたんだろうね、う
ん、なんかでも普通に四角かった気がしますけどね。なんか買ってないですけど雰囲気だけ確認しましたけど、うん、普通の本の形でしたよね。
デダリウスになってるとか、
ね、あどうなんだろう、
なんかしらこう欲しいよね、
なんかちょっと変わってたら買おうかなと思ったんですけど、
マミヤさんの書かれてる終盤の翻訳者ならではの異国語を駆使した欧州は、うんうん、あそこはあやっと来たと思いましたね。なんか、
う
ん、
そうね、
そうです、ああいうなんか異国語を使ったみんなでのやり取りみたいなのが本格的に駆使されてるのと、うんうん、あと 1,2,3 は何語でも分かっちゃうから、うん、やめた方がいいんじゃないかなってこ う, う、ね、さなんかそわそわしましたけど、
案の定でしたね。
ER さんはね、
そうね、ちょっと分かりやすいのではないかなと、
う
ん、
しかもあのカウント取ってるってもうカウント取ってるだけだろうかも、ね、うね、本当にどの言葉でもなんかみたいな、ね、その
伝わらない言語でなんかあのこういう合図出した時にやろうみたいなことにしないと無理ですよね、うん、あれは、
うん、まあでもね、あの状況だったらもうね、もうまあ話し合ってるあれもないからね、
からね、
うん、なんかだ、とりあえずなんかしなきゃっていうね、う
ん、でもあのみんなであの俺何語わからないから教えてくれとかって言ったら分かる人が違う言語でまた教えるあのやり方を見ながらすごい楽しかったんですけど、自分がその場にいたらどうしようって
何もわからない、
そこが一番好きなシーンってことですか。
いや、
そういうことじゃない
です。そこではないです、う
ん、そこじゃないんですね。
いやでもあれは本当に翻訳家っていうね職業をちゃんと使ってて、でそういろんな言語なオールマイティじゃみんなないけど翻訳家してるから何カ国かはあったりするんだなみたいなのは、
そうだね、
あなるほどとか思ってね、
なんかそうですね、あそこすごいちょっとまあ結構緊迫してるシーンですけど、うんうんうん、わーって言語がこう混じって音がわーってどんどん大きくなっていく雰囲気、なんか本当にタイピストの大会の選手権のとこでみんながわーって打ってる時の感じの気持ちの上がり方と同じだなと思って、あ確かに納得、同じ監督って思いながら見
て、うん、なるほど、じゃあピークはもうあそこに持ってってる感じなんだろうね。じゃあ
結構あそこは見せるところな気はしますね、うんま
あ、見せるところとしてはあるのかな、うんうん、
アクション的なシーンです
ね。そうだね、
あそこは、
うん、翻訳家を生かしたっていうね、うんうん、
なんかこの映画に関わらずなんですけど、うん、ザックリ・スナイダーさんが言ってらっしゃるあの列車をカーアクションとかのところもすごい楽しかったなと思っていて、うん、なんかみんなで協力しながらそのどうにかコピーを取ろうみたいな、うんうん、でどういう風に展開していくんだろうと思ってちょっとハラハラしながら見ていて、そうね、で、まあ、それ見ながらあのスケートボード、うんうん乗ってるのすごい好きだなって思って、うん、で車を掴んでみたいなのってもうずっと私あの
バックザフュー
チャーの、ね、コナンも大好きでそういうとこからずっと見てるから、
もうあ
結局好きだなと思いながら見て
ます、うん、好きな乗り物
スケボース
ケボー
乗れないけど
映画に好きな乗り物、
確かにね、あの走るより速いし、うんうん、であのすぐにね乗り降りできるしね、うん、あの持ち運べるしっていう点で言うと結構ね映画にすごい映えるんだよね。
そうだね、
で室内でも使えるし、うん、屋外でも使えるしってめちゃめちゃ確かにいいんだよね、うん、
本取りに行ってましたからね、あれ乗って、
ね、あれ良かった、う
ん、いいって思いなが
ら、スケボーのシーンでもないですか。
あ違います、すごいピンポイント
まあ、あと僕はね、あのタクーンさんね、毎回あのミステリー好きだっていうことでね、はいはい、結構あのおっしゃってるんですけども、まあ、僕もね、好きなのでナイブズアウト、うん、あの比較できないですけどって言って、うん、まあ僕ナイブズアウトとやっぱ比較すると、まあ、ナイブズアウトかなり、うん、 アッパーな調子のね、うんうんうん、映画なので、こっちすごい9人の方やからシリアスな感じなんですけど、うんうん、ちょっとこう上がり調子なミステリーっていうのが最近ないので、うんうんうんうん、僕はちょっと比較しちゃうとね、うん、ちょっとナイブサウトに軍配が上がってしまう、
だからそれ好みの話、
多分好みですよね、好み、
完全に好みですね、
うんそうです
ね、うん、私もどっちも見たんですけど、うんうん、ナイブスアウトも面白かったんですけど、うん、結局なんかこっちの方が私は満足感だなって思ってますね、
うんうん、僕は9人の方はお話がよく分かんなくて、うんうんうん、ポヤーンってなっちゃいましたね、なんかまあネタバレありですからね、うんうん、ここからなると閉じ込められてましたで、うんうんうん、数ページ流出させるから金払えよっていう脅迫されるわけですよね、うんうん、それ誰やってんのっていうこうなんかちょっとフーダニット的な流れがあって、まあ最終的にね半分オリエント急行殺人事件みたいな展開を持ってきつつの、一番最後にまたこうちょっとどんでんさせる展開があるじゃないですか、うんうん、俺そのどんでんをさせられた瞬間に、うん、じゃあ何だったのっていう風になってしまって、うん、何のためのこういう計画っていう復讐劇であるという点で考えられてる、なんかそのねアングストローム社のまあやつがね、まあ権威主義者ですよ、うん、あんなやつはねぶちのめしてやろうっていうね、まあ、そこへ対するね怒りがあるわけですよね、うん、まあそういう目標がまあ設定されてたというのが明かされた時に、うん、なんでこういうお話になるのかが全然わかんなくて、うんうんうん、だからその仲間作ったのとか何だったんですかあれは。
復讐の目的が最初のきっかけが、うん、自分が本人だけどその代わりをしてくれてた本屋の人が死んだのが殺されたからっていうのがきっかけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だから犯人をまず犯人は多分あいつだっていうのがかなり復讐者の中では確実なので、うん、あいつを捕まえなきゃならないし痛い目に合わせなきゃならないってなると、うん、そのため の, しあの仕掛けがそれまでの全部だったので、
仕掛けになってます。
私が思うにはちょっと畑さんと違うんですけど、うん、結局本屋のおじいさんが殺されちゃった理由とか、うん、経緯とかっていうのって結局その主人公の男の子自身が自分が出版してるんだよっていうのは隠しといてねっていう話があって、うん、それっていうのはその自分の創作物に対するいろんな思いがあってそういうところがあったっていうことがあって、うんで、うん、でそれは出版社の方の悪役の人ですね、うん、がまあ、結局金儲けにだけ使ってやろうみたいな、うん、結局意に反するような動きをしてきたと、うん、要は翻訳家の人だってクリエイター的な要素があるのに、ね、そんな風に押し込めて、うん、なんかその恒常的に何かを作らせるみたいな形でやるのは間違ってるっていう怒りがあって、うん、だからあんたのことはやらないよっていうことがきっかけじゃないですか、うん、だからそもそもその怒りはそもそも 彼主人公の男の子からその出版社の方の人間に対してはあって、うん、でそれプラスアルファそのおじいさん殺したっていうことを発言させようっていうのが裏にあったと思うんですね、うん、でもちろんその書籍とか その作っていくっていうところの話においては、まあ、今後 その翻訳家とかの扱いとかに関してもすごく大きな意味があることだからそこについては自分一人じゃなくて、うん、そのチームとして動きたいっていうのとあと一個人 その自分のずっと可愛がってくれてた本屋のおじいさんを殺されたっていうのは自分で動かなきゃっていうのがあるからそういうなんか、うん、なんだろう二部構成的なチームで動いてる部分と自分で動いてるものとって両方あったのかなって私は思ってたんですね。
あ私多分全然違くて、うん、翻訳家の人たちがチームで動いてたじゃないですか。あれも全部、うん、犯人の子にとっては、うん、本人にとっては全員駒で、
うんうん、
ミステリーを作り上げないと社長がなんでこの翻訳が外に流出してるかとか、うん、となるとこの中に犯人がいるとかっていうパニックと金を取るっていう目的が達成されないのでそれをやるための装置になってて、でその中で
俺はそれって自分が別に密室の中に参加しなくてもできることだなって思うんですけど。
あでもやっぱやりたくないですか自分で
いやっていうか危険っていうか単に他人をやっぱり危険な目に巻き込ませてるだけの人に俺には見えて、 何のメリットもないんですよ、その参加した側からすると。あの、うんうん、本当に危険に付き合わされただけで、
まあ今一応あのなんだっけ、多分お金の目的の分は入ってくるだろうけど、ね、
まあでもそのお金は
みんな金はないっていうあれがあるから、
そのお金は結局は、うん、まあまあトリックに使われるので、
いやそうなんだけど、参加する動機、参加させる動機の、
私でしかもそれも不確定なんですよ、あの計画自体が。あーはーはー。だから例えばね、カバン奪ってきたよって言って渡して、うん、であのコピー機のところで開かない開かない開かないおしまいっていう可能性もあるわけですよね、
うん、
で開かなかったですってなったら、うん、あ、この計画失敗したねっていうことになっちゃうと、
うんうん、
その先にももう進めなくなっちゃうので、実際は取り替えてないんだけど、うんうんうんうん、この行為自体がだから何のためにやってんのっていう、うん、そう、だからまるっとチームを組むってことが俺にはもう意味が分かんなくて、
うんうんうん、
何の得もないっていうか、あのリスクしかない、
だから首謀者的にもみたいなこと、
そうそうそうそう、うん、だからこうなんか復讐してやろうって計画を立てるときに不確定要素が増えちゃうだけで、
うんうん、
それ計画って呼べるみたいな、
うんうんうん、
だからその手前までの僕ですよ全部操ってたのは、うんうんうん、じゃないオチだったら、うんうん、マジよくできてるなと思ったんですけど、
うんうんうん、
ってなった瞬間にだから無理じゃできないっていう、
あの首謀者も引き駒の一つだったとしたらそうだねみたいな、
あまりに不確定すぎるし、
うん、
それはミステリーとして作れなくないって俺は思っちゃいますね、
うん、
だ結構嫌いなミステリーだ
な。
あとなんかこう僕あの内部さんとの結構違いはやっぱその思わせぶりな感じ、うん、特に意味のない人をこいつも怪しいですよって見せるミステリーがもう全部大嫌いなんですよ。
お
あのそうじゃなくて、うん、しもう自然にそこは見つけるからそんな演出しないでっていう、うん、
そうやって全面化させようとするなって話
か、そうそう、だからあの怪しい人は、
まあ、基本的にはそういうものだけど、
っていうのが
多いから多いからね、そうそうそう、
それは俺超もう古典ミステリーの良くないとかだと思う、うん、俺は、
はは、
要はミスリードです、ミスリードです、
はいはいはいはい、
種をまいてるところ、
はいはい、だからあれだよね、
超嫌いなの、なんか
人からしたらあのミスリードですって出た瞬間消すもんねみたいなね、
だから、うん、じゃあ違うんだねみたいなさ、だから要は誰でも犯人でもおかしくないですよ作りたいんですよ、
はいはい、
それは分かるんだけど、それはナイブサウトは別にそういうやり方じゃなくてできてるので、
はいはいはいはい、
あの
まあ俺もナイブサウト見ましたけど、うん、まあある種一人一人の自然なキャラクターを並べてるだけになってると、
で読者とか観客が勝手に
こいつのこの感じだとみたいな、
そう思えるのがいいんですよ、
うんうん、
なんか与えられたくないんですよ、
はいはい、
これですよ怪しいとこ、
はいはい、
ね、これですよ怪しいとこってやられるとムカつくなこの作りって僕は感じちゃうんですよね、
うん、
でそれが本当に関係なかったので、
うん、
こういうの消えねえかなって思っちゃうんですよね
まあまあ、あとあれかもね、その例えばそういう点でいくと、エリアさんが言ってるやっぱ復讐劇っていう意味合いが強いんだとすると、うん、やっぱ復讐だからね、
うんうん、
面と向かって復讐したいっていう、
あ、まあそれは確かにど
うところなんだろうなとかっていうところはあるだろうって、だからそういう意味で そんなそうじゃないですかっていうね、さっきね、
そうですね、だから私ミステリーとして見てないので、うん、多分そういう感じになってるんだと思います、うん、
ね、僕ミステリーとしてしか見てない
そうだよね、う
ん、あ、私もそんなミステリーって感じでは見てなかったかもしれないですね、うん
う
ん、
まあ、一応ミステリーではあるけどもね、あの体としてはね、
うん、うんうん、
だ俺も、まあ、さっきのナイブズアウトで見てて見たんですけど、俺も、まあ、比較で言うと俺もどっちかと言ったら俺は、キュニーの翻訳家の方が好きでした。
あ、そうなんですね、
うん、まあ確かにやっぱり、あ、俺もともとあんまりミステリーとかそんなに、うん、あのジャンル的にすごくなんか謎解きとかそういうことに対してあんまり好んで読もうとか見ようとはしてないところがあるんで、
うん、
何が良かったかってね、
うん、
あのその手際の良さも含めだけど、
うん、
作りがすごく良くて個人的に、うん、まあそれがどうフィアさとかがどうあるかとかはちょっとわからないけど、
うん、
ツイストの仕方がね、気持ちいいとこでポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンってツイストに次ぐツイストが気持ちよくなってて、
ね、
でそれがその手際の良さとすごくハマっていて、すごくあの見てて気持ちよかったですよね。
多分もう好みとしか言いようがない
ですね。そうそうそうそうそう、そういう部分はあるのかなと。
僕はあのこの9人の翻訳家はもうたるかったので、
あ、なるほどね、
テンポ的にも気持ちよさは特になかったので、どっちかというと早く終わんねえかなって
、なるほど
感じになっちゃったっていうのはありますね、うんうん、 やっぱ面白いな。でもやっぱりこのやっぱりそのね最近、うん、王様のブランチとかで、ね、リリコとかね、
はいはいはい、
やっぱ9人の翻訳家とナイフサウトって2本をねやっぱこうセットでねミステリーですよってこう押してる感じあるので、やっぱ結構今年は比較される2本になるのかなっていう。
なる、まあこの時期や一緒にやってね。あとだ、まあ、逆に言ったらちょうどいい機会から、いい機会だから、この2本一緒に見て、いろいろ、そういうところの比較とか、自分の中でも見て、うん、ミステリー的なものとかの幅が広がるんじゃないかなと思って、セットで見るの本当にいいなと思いました。
ね、本当にそれを思います、
うん。
クリスティのリメイクとか、そういうのね、毎年あるかもしれないけど、
はいはいはい、
そういうのじゃなく、
あ、そう、オリジナルでやってるってこともね。
オリジナルの作品でバンって出てくるっていうのが、うん、あんまないので、しかもこういう、うん構造は古典的なので、
うんうんうん、
複数人がいて誰なの、うんうん、みたいな、
ね、で密室みたいなのがね
なかなかないからね、うん、今後も出んのかなって思っちゃう感じするので、うんうん、こういうのがね立て続けに見れるっていうのは、
うん、
好きな人からしたら結構幸せな時間だし、うんまあ、そうじゃない人にもなんか知るチャンスというかね、
う
ん、こういうジャンルあるんだみたいな、うん、かなり面白いんじゃないですかね。
で、まあ、なんか、まあ、個人的にはそういう気持ち強さがあったので、うん、映画として見る気持ちよさかな、うん、その謎解きとかだけじゃなくてっていう、うん、本当になんか、まあ、いろんな初心者で映画なんかそういう有名じゃないやつでちょっといいやつあるとか言ったら結構これ進みやすいなとか思ったりとか、
ね、
なんかフランス映画だけど結構面白かったよっつって結構見てみってかって言いたくなるような感じ、うん、あとナイブズアウトもそういう感じもあったし、
そうね、うん、そういう方結構いるみたいですね、うん、気づかず見て、うん、見終わったら実は人生で初めて見たフランスの映画でしたみたいな、
うんうんうん、
なんかね意外とさらっと見ちゃう、
うんうん、
感じはあるみたいですね、
うん、私ミステリー全然興味ないから、うん、この動機がどうとかはまあただうーんみたいな感じで見せたけど、
うん、
一番私があーって思ったのは途中で自殺しちゃう人いたじゃないですか、
ね、
うん、もうあの人の心情がすごい、
うん、
あーなるほどねみたいな気持ちになりました、うん、そこが
思いましたわ、
ね、少しも寂しくないの。
だからね俺も死ぬんだろうなって思いましたね。
そうね、でも俺やっぱあの人がいることはすごいいいことだ、いいなと思いました。あの家族がいるじゃないあなたにはっていう、あの話で、あのここに来て気づいたっつって、うん、私家族なんかいらなかったっていうことをちゃんと言える映画があると。
そうね、うん、それないね。
いやちょっとね、うん、ああいうことを結構言うのが勇気いると思うんだよね。どの国の映画でも。
そうですよね。
だってそういう作家性の人とかだったらさ、うん、ラスモントリアとかじゃないけどさ、うん、そういうんだったらまあはいはいと思うけどさ、うん、そういうんじゃなくて、
ね、
普通のドラマの中にそういうことをちゃんと入れるっていうのは、うん、さらっとすごいなって。
そうね、うん、日本映画ずっとね家族が大事、
う
ん、
そうそうそう、
みんな一緒みたいな、
うん
ね、なんだかんだ最後は家族みたいなね、
うん、
ばっかりですよ、
うん、
まあまあそういう人はそういう人なんだけどねっていう、うん
う
ん、
そうそう、だからばっかりは良くない
っていうか、ばっかりは良くない中で、
う
ん、
そうそう、だから質問してる側もそれが幸せでしょと思って
聞
いてるけどね、え、でも家族いるやん、
うん、私は一人なのにみたいなね。
そうそうそうそうそう、うん、でも私はそれは幸せではないっていう、
うん、
確かにあんなのを言う映画はなかったし、
うん、
めちゃ賛同だったので、
うん
うんうん、なんかさ、あの浪江雑貨店って、ね、うん、ほんほん、中国でリミックされたバージョンのやつは、
はいはい、あジャッキーチェンがね、
ジャッキーチェンがそうそうそう
やるっていうね、
うん、あのねちゃんとそこの要素入れててくれてて、
あそうなんだ、え、それって原作、
原作あるんです
よ、あるんだ、
だから原作は、まあ、まあね、そのジャッキーチェンのね、うん、家族と一緒にいるのが大事ですよみたいなことをね、
うん、
こうアドバイスとして言うんだけど、
うん、
それが結果的に良くない場合あるじゃんっていうことを、うん、な、まあ、反省みたいな、
うんうん、
あるんだけど、まるっとそういうエピソードが日本版なかったの、
日本版はね、
うん、ああこういうとこってね、うん、思うんですよ、うん、だからやっぱり幸せって人それぞれまた違う
からね、まあ、違うからね、
うん、コミュニケーションですね、コミュニケーション大事、
うん、大事、うん、あの女性はその話をする前に、一個前に、
う
ん、唯一の自分の夢みたいなの打ち破られてて、
うんうん、
あれ
クソだなあいつ
そう
あいつクソだな
あいつやることないことオールクソっていう最近珍しい
やばい、ね、そう、うん、何にもプラスの要素がない、
うんうん、いやでもまあいるわな、うん、ああいうなんか成功者の上から目線で、
う
ん、
そういやていうか、うん、あのほとんどこういう人ばっかりだと思いますよ、まあまあまあ、上の人いや要は金儲けの道具としてしか だからこそ、ね、その日本映画の縮小加減ってそういうことでしょって、
うんうん、そうだね、
うんうん、芸術を軽んじてるっていうとなんかあれですけど、う
んうんうん、芸術を軽んじてるやつがこれは別に面白くないみたいな断定をしてるっていうのも、う
ん、確かにビジネスの際はありますよ、うんねうん、まあね後世になったらねそれが何っていう時代になりますからね、うん、金いっぱい稼ぎましたよ、うん、それに人生費やしたんすかっていう時代突入すると思いますけどね、うん、
まあとりあえず本を焼くやつはろくでもないってことです
よね。そうね、それはもうフード理論以上に
そういうことですよ、ねうん、
本を焼くやつは焼き打ちにあえっていうとですね、うん、ちょっとイーサンホークに俺は見えてたのがね情けない、
あ顔が、
うん、ちょああそうですか、
ちょっとちょっとイケメンな感じなんかあ、いいか、あ、いいやつ、いいやつの可能性も、
いやいやいやいや
可能性もなきにみたいな
私あれで見えました、あのコナンの森谷定時に見えました、ね、映画 の
時計仕掛けの摩天楼の
シンメトリーを愛する感じ
分からない
分からない
森谷定時ね名前が全部シンメトリーなんです
よシンメトリーにするために名前の字を変えるっていう、うんう
んまあれはすごい
全く伝わらない、
ね、伝わらないネタ
じゃあちょっと一個見ていいですか。
あ、そうだ、
そう、あの足利アナさんが
上がるポイント聞いてない、
一番上がるポイントというか私があの心情としてることなんですけど、はいはい、あの復讐はなされるべきであるっていうのが私自分の中にあるんですよ。よくあるじゃないですか、復讐して何になるとか、さっきこたつさんが言ってた、うん、その中であの他のところで犠牲者が出たりとか、うん、いろいろ出たらとかっていうのもあるんですけど、私はもう復讐はやれっていうのが、うん、基本的にあって、
うん、まあまあとりあえず聞いてみ
る、まあまあそう、まあいろいろあるんですけど、うん、いろんな、まあ、バージョンはあるんですけど、だからその点において、あ、これが復讐劇なんだって思った時に、うん、映画で見ながら、あの自分の芸術を愛するっていう点で、うんうん、あいつは嫌だって言ってる復讐劇なんだって最初、その途中まではそうじゃないですか、うん、そうなった時にそれをやる、それがそのまあ一応原因としてはちょっと弱いなと思って、復讐劇としては。
なるほど、
弱いなと思って見てたら、最終的にはやっぱ大事な人が殺されたからだっていうのが分かるっていうので終わるっていうのがすごいスカッとして、だからその点で、うん、よかったと思ったんですよ、
う
ん、
確かにね、最初のシーン、あ、そういや何だったんだっけあれみたいなさ、
うん、
忘れてた
忘れてた忘れてた
そういうことがあったってことですよ、うん、そりゃ そうですよ、ね、
いい音だったなって確かにしなかったから
俺いい音はもう
それも殺害に値する
すいません、いやいやいや、ま
あまあまあ、僕もね、あの復讐
見なくていいんで、見なくて
復讐出されるべきだなと思うのでああのより正確に復讐ができる、うん、あの方法をロジカルに作ろうっていう、
あの加勢犯罪計画をちゃんと立てようみたいなことね、そうそうそうそう、
だからあの人を混ぜれば混ぜるほどどんどん不確定になってくるので、だし混ぜた理由がもうなんかまるっとあんまいらなかったなって感じに俺には感じなので、あの半分オリエント急行の体のやつは残しておいてもよかったのかなって俺はねちょっと思っちゃいましたね。
あ、
うん、てかあのさらっと今オリエント急行のね
ちょっと危ないだから、うん、ただこの直接言ってないからま
だ、いやだけどこの映画でさらっともうネタバレしてるんですよ、オリエント急行ってこうなんだねって。
まあそうなんですよ、
だからもう
そうか、もう知ってるからどうでもいいやと思ってた
ら
これ
そうだからしょうがないんですよ、構造としてしょうがないんです
これ見たら食らいますからね、
食らうんでここで言われようが
何だろう、それはよくない、それはよくないよ監督それはよくないよ監督、
有名だと思って、
うん、そうですね、はい、はい、うん、ということでね、うん、まあまあでもあのオリエント型の変形としては見たことないので、ね、
うん、
そういう意味でもあんまり変形やろうとする人もいないし、
うんうん、
非常に面白かったなと思います、みんな、ね、うん、本当にいい感じでしたね、
キャラクターすごく良かったですね、
うんうん、あのイギリス人の子があの英語喋った時に、うん、労働者なまりがなかったので、うん、こいつ本当に労働者かと思ったんですよ、
う
ん、完全にすっごい綺麗 な、
あ、そうなんだ、
イギリス英語だったので金持ってんじゃないかとは思ったんですけど
金持ってたね、
持ってましたね、
豪邸に住んで、まあそれは自分の金かもしれないけど稼いだね、
う
ん、
まあ、親の金かもしれないしっていうのもあり、
ね、うん、そうね、あとそのあのなんだっけ、そのイギリス行かされたあのなんだあの助手的な女の人、うん、あの人も結構良かったね、キャラはなんか、うん、
あそこの会心の仕方ね、
なんかね、うん、いやもうねガッツポーズガッツポーズ、
あの写真は何だったんですか、あの写真は、
あれはもともとあの人が用意してたやつじゃないですか、調べ、自分が自宅が調べられると思ったら
用意して
て、あ、だから、うん、そあの写真自体の写ってるのなんですか、
そうそうそうそう、
あの女の子がめちゃくちゃ叱られてるシーン、叱られてる
みたいな、叱られてんの、ほらあれなんか 何かこう名誉あるシーンなのかと思って た、
うん、何か与えてる感動する顔して
ました。だから最後にまあまあそれもちょっとねちょっと都合良い感じになってるけど、
う
ん、多分そのシーンってそう考えると、
うん、
最後にあの、
だって誰が来るか、
あなたはあなたはどういう人間かをちゃんと確認しなさい、うん、そしたらどっち側か分かるねみたいなことではある、
ね、う
ん
う
ん、
まあ、だからそう確かにあのシーン作るにはもう一人共犯者必要ですね、
うんうんうん、
みたいなね。まあでもちょっとあそこはちょっとやっぱ心の中でガッツポーズがね、
まあ確かにね、うん、ガッツポーズ、うん、私は文学を愛しているっていう、うん、なんか俺そういうそれもなんかね恥ずかしくて言わない方がいいセリフな感じ、
ね、まあそうねまあまあまあでも多分それを最初言ってるから、うん、最終的になんかやるなと思って、そ
う
そ
う、だからなんかどっちの気持ちもあるよね、こう、うん、文学言ってるやつはなんかやる
っていうあの子あの作る、はいはい、翻訳者たちは書く側だけどあの子は作る側というか、う、出版社側としてそっちを選んだ人なので、
だからね、そういう気持ちで入ったらああいうやつになんかこき使われてみたいな、
うん、
そうね、ほんと最近見た悪役の中で一番死んでほしいやつ、
うん、
ね、一番死んでほしいやつ、
でも死ななかったな、うん、
もうちょっと痛めつけたかったな、
結構上位に来ますよね、うん、
まあ、精神的に痛めつけたのと金も大事にしてた金は全部取ったので、
うん、まあ、取ったけど戻ってたからね、
うん、あでも株は売ったんで、うん、あの人
株
は売ってんのか、自覚を全部売ってる、
なるほどね、つうことで8000万ユーロ皆さん大事にしてください
欲しい。
さあそれでは次回の急げ映画館ルーレットを回していきましょう。話題作、サム・メンデス監督の1917命をかけた伝令そしてこたつも同じく1917です。おまけさん、
おまけもそうですね、なんか周辺でいろいろ固まりすぎたのかこの辺ちょっと薄いなと思って結局1917にします。
おお、はたさん、
はい、ハスラーズ、
ハスラーズ、うんうんうん、お
ー、簡単、プロジェクトグーテンベルク岩殺王、
その手があったか、
なんか楽しそうだから
チョイヨファ、
ジャムレーが1917です、
うん、
マリピが、
ロニートとエスティ彼女たちの選択、
うん、ね、うん、っていうやつとガラさんが、ヒトラーを殺しその後ビッグフットを殺した男
すごい
なんだこのタイトル
下手くそなタイトルみたいな感じになってますけどねじゃあそれでは、サイコロを回していきましょう。1、話題作の1917です。ということで皆さんで見ていきましょう。
はい、
エンディングです。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。2月23日日曜日3連休の中日になります。渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。お昼から夕方にかけてです。チケットはまだ残ってちょっとだけ残っているのでぜひ興味のある方は検索して見てください。
はい、ハタです。今、連載している漫画の会議室の金の鳥の最新話12話が、これが水曜配信なので翌日の木曜日に、更新になりますのでぜひ見てください。あと、コミックス2巻がその週末の日曜日16日に発売になります。
出ちゃう、
うん、ので新刊コーナーとか覗いてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは映画の長回し。新作映画を語り合う急げ映画館では1917命をかけた伝令を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなで怪怪怪怪物を扱います。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターのハッシュタグドイラジでつぶやいていただきますと感想を拾いますのでぜひご利用ください。あとね Spotify、うん、こちらでもね配信ドイラジ始まりました。
はい、
おそらく現在映画凡人、映画凡人で検索すると出てくるので、
ドイラジでは出ないんですか？
そうなんです。ちょっと今現状なぜかドイラジだとね検索されないですが、改善されるように頑張っていきますので、あとポッドキャストのアート&エンターテインメントのねカテゴリーからもね飛ぶことができますので、これもう聞けてる方はもうはっきり言って聞けてると思うんですけどあのね登録などよろしくお願いします。あと YouTube もやってますからね。さあそれでは次回締め切り2月21日でございます。来週はですね、ドイフェイバリットシングス畑さん、そしてネットリックスで会いましょうはなくした体、こちらやっていきますよ。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリと
畑と
タンタンでした。
またねー、
またねー、
キネ神。